Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。5月も半ばになったんですけれど、ちょっと遅い目になりました。毎月月初めに、郷土資料館にお邪魔をして、今月のアラカルトは何ですか言うてお話聞いてるんですけれど、今回はちょっと遅めになりましたが、もうすでに始まっている郷土資料館のアラカルトの展示を拝見したいと思ってやってまいりました。今月の当番と言いますか、郷土資料館の学芸員さんの中で森下学芸員さんが今月は当番に聞いてますので、お邪魔したいと思います。森下さん、こんにちは。
こんにちは、森下です、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
展示室に入りましたら、ガラスケースの中に見えてんのは穴の開いた板切れと言って、まあ僕は思ったんですけどこれに名前がついていて、タゲタというらしいですね。はい、古墳時代の生活用具ということらしいんです。しかもただの板切れではないんですな。これは西宮市の指定重要文化財になっている。どう見てもそこらに載ってる板切れと変わらんと思うんですけれど森下さん、これはなん、まあ、タゲタやということですけど、はい、このもん大事に大事に保存してあるわけですか。
そうですね、まあ、このタゲタ自体がですね、はい、前田さんおっしゃるように板切れにしか見えないんですけど、
そうなんですよ。
実はですね、はい、このタゲタって言われる道具からですね、うん、いろんなことが分かる。
はい、タゲタ、田んぼの下駄と書いてタゲタと呼ぶんですね。ということはもう田んぼで使うものというふうに簡単に思ってよろしいですか。
そうですね、基本的には田んぼで使うんですけれども、うんうん、それ以外にも例えばぬかるみとか低湿地とか、うん、そういったところで体が沈み込まへんように履いてる場合もあります。
履き物でなんですな。
そうです ね、
ね、はい、これ一体どこから出てきたものなんですか。
はい、今回展示してます資料についてはですね、はい、阪急西宮北口駅のところに、はい、高畑町遺跡っていう遺跡がありまして、
そこの今も百貨店があるとこ、ね、あの辺り広い範囲をやったんですな。
そうですね、うん、それの発掘調査が行われた時に出土してきたタゲタです。
はい、おどんな状態で出たんかっていうのをもうちょっと詳しく教えていただけたら。
はい、発掘調査したのがですね、はい、合田館長なんですけれども。
合田さんがやらはったんですな。
合、はいはい、田館長の話ではですね、はい、水田のあぜがこうあるんですけれども、
水田があったとこやなというのは分かったわけです、はいはい、でここはあぜやなというのも分かったわけです、はいはい、で
そのあぜのところにこの竹田が張り付いてたと、
うん、そうですか、
はいはい、でこのぐちゃぐちゃの場所なんで、うん、何か館長曰くですけれども、うん、足滑らしてあぜのところに足置いた時に脱げたんちゃうかと。
脱げたそのまんまもう取りもせんとほってらかしてた、
はい、それがまあそのまま残ってたんちゃうかっていうような、はい、お話を館長はされてたことがあります。はい、
田んぼの後まあ発掘調査しはったわけですよね、はい、でここは田んぼやった、ここはあぜやったいうのが分かった。いろんな品物も出てきたんですか。
そうですね、この今展示しているものが出てきたところは田んぼなので、うん、はい、まあ、そんなにたくさんものは出ないんですけれども、 それ以外にも後々最近調査したところとかは、はいはい、例えば桑の先っぽであったりとか、
桑の先っぽ、はい、はいはい、
であったりとか、うん、キネであったりとか、
キネね、
はい、
はい、
であったりとか、うんうん、それからあと豆とか潰したりするあの叩く道具があるんですけれども、そういうものがあったりとか、
はははは、丸いやつで絵がついてるようなやつですな。あれなんかお米をこう叩いたり、はい、なんかあの他の実を叩いたりです、はいはい、五段の上 で、
そうです、
あんな道具まで出てきた、はい、ああそうですか、はい、なるほどな、やっぱり田んぼやねんからそういうものが出てきてもおかしないわけですけど、それであのそれは相当広い範囲にこうあのバラバラに出てくるというようなことなんですか。
そうですね、うん、あのおそらくですね、あの高畑町遺跡っていう遺跡が、あの、うん、まあ、古墳時代もそうなんですが中心になんですけれども、うん、ずっと長い間続いている遺跡ではあるんですが、古墳時代ではあの、まあ、村の跡であの田んぼもあるし、うん、あの建物の跡もあるし、っていうような結構広い村の、
はい、
遺跡ですね。
そういうものがあそこにあったということが、はいはい、発掘調査で分かってきたわけ
です。そうですね、
はい、なるほどね。あれあのいつ頃発掘されたんですか。
あの最初にあの百貨店建ってるところは、うん、あの百貨店建つ前なので、あの、うん、平成18年とか、それぐらいですね。それとあともう一個、あの最近昨年度になるんですけれども、うん、あのちょっとその南側のところで、うん、あの駐車場になってるところですけれども、そこが、まあ、大きな発掘調査を行ってまして、ははははそこでもたくさんあの木が
出てきました
。で竹田もたくさん出てきて、
相当広い範囲に、はい、あの辺には、まあ、農作業をする場所があったということが分かってきたわけです、はい、
そうですね。で
それは古墳時代のものというのは、はい、なんか地層とかで判定していくわけですか、はい、
そうですね、あの地層と、はい、それからあの物の形と、
形、
はい、それからあの高畑町の時にはあのこの着物に一緒に土器がくっ、はい、あの横に転がってるっていう、ほうほうほう、でその土器の形からこれはあの古墳時代のものだっていうのが分かる。
あ、そういうので時代が分かる、はい、でさっきお話の中であの古墳時代のものだけれども、はい、もっと前の時代からこうずっと続いてたもんやということも分かるっていうふうにおっしゃった、はい、それはいつの時代ぐらいから。
そうですね、あの竹田についてはですね、うん、弥生時代からあの見つかってますし、
はい、ということは弥生時代にの遺跡をから出てくるのに、はい、こういう、まあ、竹田みたいなもんがやっぱり出てきてた、
はい、そうですね、あの西宮ではもう残念ながら、はい、その弥生時代の竹田出てないです。まだ出てないですけど、
まあ、歴史の中に記録としてはちゃんとあるよという、
はいはい、そうですね、で各地の水田とかあの田んぼを使った村とかがでは結構たくさんこの竹田っていうのは出てきてて、で高畑町では古墳時代のものが出てきてるっていう。
なるほど、ね、それってやっぱり物を見たらいつの時代のものかっていうのも分かるわけですか、
はい、そうですね、あの先ほど前田さんおっしゃったみたいに地層で見たりとか、
はいはい、そういうので、
そうですね、判断していくっていうことになります。
これ今の地面から考えたら相当深いところから出ましたか、
は
い
はい、そうですね、あの今展示しているもの自体はですね、はい、あの1メーターちょっととか、あ、
そんなところから出
た、そんなところですね、
はあ、はい、じゃあ古墳時代から今までの間あんまりこう地面の高さへのは変わってないという、はい、
そうですね、
ようなことになりますな、ま
あ、はい、
あ、そうですか、はい、なんかもう道路を作ったり建物建てたりするたんびにいっぱい積み重ねて、はい、うん、相当昔の地面というのは下になっているのかと思ったらそうでもないという、はい、あんまり変わってないで、はい、ということなんですね。
当時の人があの歩いたりするような、うんうん、場所っていうのはそんなには、まあ、西宮の場合ですけど、うんうん、1メーターちょっととか2メーターぐらいまでの間で、
あ、そうですか、あ、そうなんですか、はい、で、まあ、そういうものが出てきました。これ皆さんにご紹介しておきますが、大きさは縦がそうですな30センチぐらいでしょうかね、幅が7、8センチ、10センチはないやろうなと思うぐらいの板ですね。厚さは2センチか、それぐらいか1センチか2センチぐらいでしょう。そういうふうな形の板なんですよ。それで、ところどころ穴開いてるんですね。これは何の穴なんですか？
はい、ですね、穴が5つ開いてるんですけれども、この5つのうちの真ん中に3つ、
ありますな、
はいはい、この3つがですね、足を入れるため の、 あの3つになってて、
なるほど、はいはい、
ここに紐通してあの草履みたいな形に、
なるほどなるほど、
端っこに2つ、
端っこに2つありますね、
はい、開いてるんですけれども、うん、この両端に開いてる穴のところはあの、うん、周りに枠をつけるための
穴に枠をつける、
はい、あの漢字機とかをこうあのイメージしていただいて、
なるほど、漢字機ね、はい、輪っぱをくっつける、
はい、
はあ、でこれは先ほどの話でぬかるみなんかに足が沈まないように、はい、あるいは石があっても足を傷つけないようにということで言われたから、はい、ある意味負けたですけど靴のような、
はい、
あのものですわね、とにかく履き物ですわね、
はい、
でそれを足から離れんように紐でくくりつける、はい、わけですか。
そうです、ね、で
その紐を通す穴が開いてる、
はい、そうなんです。
それから他の穴はもっと輪っかかなんかをこの下にくっつける、
はい、
それでより沈みにくくするという、はい、それを通す紐を通すための穴という、
はい、
はあ、この穴の位置ですけどね、
はい、
ちょっとずれてるような感じ見えますね、
はい、
あの、
は
い、大抵やったらまあ横に2つ並べて穴開けるやろうに、はい、ちょっとこう斜めになるような感じになってるんです、はい、これは何でしょうね。
さすがですね、前田さん、あのよくご覧になってて、ね、
いやいやいや、
そうなんです、見たら穴の位置がちょっと違うんです、
ちょっと違いますね、はい、
これあの、あ、あの履く時に、うん、自分の足に合うように、あの右足用なのか左足用なのかとか で、はい、足に合わせてあの穴開けてたりするので、あ、少しずれてると。
なるほどね、僕はちょっと前に出てる方が、はい、あの内側やと、
はい、
自分で、まあ くぐる時のことを考えてみたらそんな感じなんで、これは右足用かな、はい、というふうに、はい、思いましたけど、
はい、
そんなことなんでしょうね。
そうですね、おそらくこれ右足用やと思います、
ね、そういうことでもあるわけですね、脱げないように紐でくくりつけてぬかるみを歩く、そうせんと仕事がしにくかったということですか。
そうですね、あの高畑町遺跡で竹田が出るっていうことは、
うん、
そのあたりがかなりあのぐちゃぐちゃな田んぼで、
はい、
水田の中でもあの沈み込みやすいような、
は
い、そういうような田んぼがあの古墳時代に作られてた可能性が高いです。
なるほど、サラサラの土の畑もあるでしょうし、
はいは
い、そういうぬかるみの多い田んぼみたいなところもあるでしょうけど、これは何か地形とか関係ありますか。は
い、おそらくその高畑町遺跡が、うん、あのまあ、向こう側の氾濫源によってが、そこがあのベースになってて、その上にあの村が出来上がっていってるっていうところから、あの、まあ、湿地に近い状態なのでぐちゃぐちゃなものですね。
そうですね、はい、そうするとまあ高畑町っていうのは向こう側に近いところ、はい、そこの川が氾濫したりと、あるいは普段でも伏流水があったりとかで、はい、ジュクジュクのところやったという、はい、
そうですね、
今もそうかもしれませんね。そういうところだからこういう竹田っていうようなものがいる、いらないところもあるんでしょ。
そうですね、あのもう沈まんかったらあの、うん、こんあのかなり作業するにはしにくいと思 う、
はい、
はい、と思うので、あの必要ないところではもう使わへんと思いますの で、
ね、
はい、
このまあペタペタコルナ履いて歩いてたら、はい、なかなか仕事にならんやろうと、
はい、
今やったらおそらく長靴履くでしょうな、
はい、
そういうことですよね、
はい、
あの足がぬるぬるこの、はい、ぬかるみに入っていかないように、あるいは滑ってひっくり返らないようにということで、こういうものを使ったということなんでしょうね。あ、そうですか、弥生時代にすでにこういうことが考えられていて、
はい、
そのこう伝統といいますか、はい、ずっと引き継がれて、はい、古墳時代でもこういうものを使ってたと、
はい、
で古墳時代の使われたものがこの度発掘されて、
はい、
これ綺麗にな板ですけどね、
はい、
まあ、ただの板なんですけど、はい、これよう腐らんとありましたね。
そうですね、あの、まあ、発掘した時は、
うん、
まあ、あの田んぼにくっついてて、
はい、
多分おそらくすぐに洪水があって、うん、一気にパックされてるんですね。
ははははは。
でその後ですね、発掘した後に今回のやつはもう保存処理っていう処理を行って展示して
る。どんなことするんですか、保存処理。
はい、あの出土した時にはもう表面だけが木の状態で、
はい、
中はもうブヨブヨの水が入ってる状態なんです。
腐ってしまう。
そうですね、なのでその中のブヨブ水を今度どんどんどんどんあの薬品にこう変えていくんですけど、1年ぐらいかけて中の水を薬に変えていくという作業。
そうなんですか。はい、そんなこと、
はい、
ここでされるん
で、ここではちょっとできなくてですねちょっと外の機関に委託して、
ね、はい、そういう文化財を専門にやってらっしゃる場所、
はいはい、
ありますねんな。
そうですね、
そこへ出して、はい、でそれでお願いされる、はい、処理をしてください、
はい、
でもこれはもう今すでに処理をされたものということで、はいはい、もう絶対腐らない。
そうですね、
何年経っても大丈夫ということになってるわけですか、はい、ああ大変なことをこの板さんはやっていただいたわけ
そうですね、
本当に気切れやと思いますけど、はい、あの歴史を物語る、はい、まあ、資料として貴重なもんだということで重要文化財に指定をされ、まあ、それにふさわしい加工処理がされていると、はい、ああそうですか、心してみないけませ
んいやもう気軽に見ていただいた方があの親しんでもらった方がいいので、
はい、いかにも手作りという感じですね、
はい、
あのここのあの宣伝の、 あの宣伝って言いますか、解説のプラのあれにもプレートにも書かれてますけれど、あの長名で削った跡が見えますよっていう、はい、本当に写真まで横につけてくださった、この写真見たらよく分かりますな、長名で削った跡っていうのは、はい、これを足に触るところはこうやってきれいにするわけですね。
はい、そうですね、
裏側はいらんでしょう、そんな宣伝もやっちゃいますか、はい、やってありますか。
いや裏側はさすがにもうやってなくてですね、あの木のまま表面のままですね、で足を置くあの、ま、トゲとか刺さった嫌なとこだけきれいにこうあの加工してると。
あ、そうですか、はい、これ貴重なものを絶対必要なものとして使われてたんでしょうけど、あの売り買いされたりはせんでしょうね、この時代やったら。あのお金で買ったりとかそんなんじゃなくて、みんな自分で作ってたんでしょうね、
はい、あのおそらく一本の板をですね、はい、そこであの自分の足に合うように、はい、割っていってで、うん、自作してたというふうに考えるのが、まあ、妥当やとは思います。
そうでしょうね。ということはそれぞれその人の自分の足に合わすんやから、大きさやらも、はい、あの自由自在、
はい、
こう子供やったら小さいもん
で、そうですね、
足の大きい人は大きいもんということで作るんでしょうね、はいはい、ああなるほどな、こういうものみんなが自分で作ってた、どこの家にもあったということなんでしょうね。
あの道具を使う必要がある、まあ、この湿地とか水田の持ってた、うんうん、それを制御としてた人たちにとっては貴重、非常に重要な、
絶対必要な、
絶対必要だと思います。
まあね、へえ、こういうもん持って田んぼに入ってましたか、うん、ちょっとあの想像してるとなんかあの要忍者が水の上を歩く道具ありますね、
はい、
あれ、はい、なんていうのかな、はい、あれに似たような感じやなって、そういうものを何百年の歴史を超えて、はい、何百年ちゃうか、もっと前か、何年ぐらい前のもんですか、これは。
これがですね、あの西暦でいうとですね、はい、あの450年ぐらいのもんですね。
ということは
1500年ぐらい前、
1500年ぐらい前に作られ使われていた木切れの下駄ということですね、はいはい、それがまあ現在もこうやってちゃんとこう我々の目の前にあるという、はい、長い歴史を見ることができるわけですが、それはそれぞれが手で作られ、自分の手で作っていたもんだろうということが、でみんながみんな持ってたもんじゃなくて、そういうのは必要な場所でだけ作られてたもんだろう。西宮の高畑町北口のあたりはこういうものを使って農耕をしていたということが分かったということですね。それ以外にも、まあ、すきやら釜やらスコップのような形をした道具やらいろんなものが一緒に出てきましたということ、たくさん出てきたんですか、これ。
そうですね、あの実はあの、今あの百貨店建ってる南側ですね、
はい、
はあの、たくさん木が出てきまして、
おうおう、
で、まあ、私の調査した個人的な意見なんですけれども、はいはい、おそらくあの貯木遺構っていう遺構ではなかろうかというふうに考えてます。
お、貯木遺構、貯木遺構えたら木を貯めとくという場所ですか。
あ、そうですね、はい、あの木を貯めるってまさに書いて、はい、それの後の沼地みたいなのがあるんですけれども、そこの中からですね、先ほど前田さんおっしゃったようなあの木根であったりとか、あの桑であったりっていうものの
一緒に出てきてる。
で、その沼地に向かう湿地のぐちゃぐちゃのところに、はい、あの雑木をこう置いて、まさに道みたいな、簡易な道みたいなんです。
その木の上を歩いていく でその貯木場へ行く、はい、
でその貯木に向かうその木を置いた簡易な道のところに実はあの竹田が7個ぐらい落ち込んでるっていうのがあります、
はい、へえ面白いですね。そう、はい、なんでそのとこにあんのやろ思いますね、
はい、思いますね。
なんか固めておいたんかな、はい、それともみんなここで滑ったんかな脱げてしまったんかなとか、
はいはい、でおそらくあの校舎、前田さんおっしゃった校舎の方で脱げたんやと思います歩きにくくて、はい、でそこから考えるとですね、はい、田んぼ以外の湿地とかぬかるみとかでも、はい、あの竹田使ってたんだろうなっていうのが分かる、
ね、はい、そういうことですね、はい、
田んぼだけに限らず他のこういうぐちゃぐちゃの場所とか
を歩きにくいとか、はい、これ履いて歩くよ、はい、ああそうかもしれませんね。
そういう使い方もしてたと思います。
で板を敷いた道があったらそこのとこ歩くときは邪魔やからポイとそこへ脱いでいくというようなことかもしれませんね。
かもしれないですね。
貯木場という話面白いですね。なんか一軒ずつでこういうの自分で勝手にあの足に合わせて作るもんやとしたら、はいはい、家に板さえあればええのに、はい、わざわざ貯木場を作って、はいはい、たくさん板が置いてあるということでしょ。そこへ行けば木が置いてある。
そうですね。
でその木を板に戻せないかん、
はい、あの例えばあの壊れた建物とかの壁とか、はい、壁板とか あ,、はいはい、ああいうのとかを再利用するためにいつかこれ使うやろなっていう時にほったらかしてるんじゃなくてちゃんとあのそういう貯木してる場所に置いといてあのいざ道具に変えていくとか。
なるほどな。まあ板なんていうものは貴重なもんだったでしょうから、はいはい、丸田んぼから板にするのも大変な作業でしょ、はい、昔やった機械がないねんか、はい、それを大事にしてないかん、はい、今よりももっとこうリサイクルといいますか、はい、再利用再生利用というのはもっと徹底してたんかもしれませんね。
はい、そうですね。
そういう場所があった、
はい、おそらく、まあ、僕は個人的に思ってるだけなんで、はいはい、そんなちゃんとした根拠があるわけではないんですけど、はい、あのおそらくそういうあの木を貯めといて、まあ、村でなんかあの共同利用してたようなものじゃないかなと思ってます。
ということはもうその頃から共同生活といいますか、お互いみんな協力し合って助け合ってというような社会が北口あたりではあったということ。
あ、そうですね。おそらく大きな村だと思うので。
相当大きいでしょう
結構大きな村だと思いますね、
あれ、はい、百貨店のあたりから南側の駐車場まで含めて全部一つのくくりやとしたら大きなところですわね、はい、でそういう貯木場なんかあるということは、はい、みんなで共同作業するということでしょうから、はいはい、あの相当大きな村やったということが推測できるわけですね、はい、貯木場ですか。あれ木場みたいなもん
です。そうですね、
ね、はい、ここへ木を貯めとく、はいはい、必要な時はそこから出してきて使うということは、はいはい、そんな例っていうのもこの辺では珍しいんちゃいます。
この辺りではあんまりないかもしれないですけど、全国的にはまあ、
うん、まあそうです
か、あの、はい、あのいろんな調査で分かってまして、まあ、
そうですか、はい、あのこういう牙っていうの
は、そうですね、あの川、はい、川の流れの中にそういう木を集めとく場所があったりとか、はい、あのそういうのとかがいろいろ発掘で出てきたりもしてますので、そういう一回木を集めて再利用していくっていうやり方を取ってたっていうのはおそらく間違いない、うん、で、
なるほど、
それがまあおそらく北口でされてたのかどうかっていうのは、まあもうこれからの研究ですけれども、あのそうちゃうかなっていう気もします。
で
そういうものを持ってる場所っていうのはかなり大きな村じゃないかな
と、ね、はい、いや今までから合田さんとお話しててもね、はい、館長さんとお話してても、はい、北口の高畑町あの辺の遺跡っていうのはものすごい、意味のあるあの遺跡ですよと。それであの辺には相当大きな村があって、で相当偉い人もいたみたいよ、あるいは役所があったんちゃうかとかね、それからお祭りに使ったような大きな井戸の跡が出てきたとか、いろんなことを合田さんおっしゃってましたけど、まさにこれ物としたら小さい下駄一足ですけど、これが物語るこの今のお話ずっと続けて聞いていて、いろんなことを想像しますと、あの合田さんのお話まさにそうやなと、はい、いう感じがしてきますね、
はい、
北口は大きな村やったんやなという感じが、
そうですね、おそらくその館長の、まあ、視点っていうか考えっていうのは、まあ、当たってて、それが徐々にあのだんだんだんだんと考古学的な資料が出てきてることによってはっきりしてきてると いうことになっているのかなと思います。
あの辺のことをこう考古学として研究していくのはこれからまだまだ楽しみがあるような感じがしますね、はい、
そうですね。かなりもう西宮の中でも特に大きな村だと思うので、調査とか研究がこれからかなり重要なポイントになってくるのかなと思います。
注目に値する場所ということですね。なるほど。そういう場所から出た竹田、本当に木切れのように見えるものですけれど、これは大事なことを我々に教えてくれています。西宮の北口あたりで農耕をしていた人たち、1500年も前の話なんですが、その人たちが大事に使われたであろうこの木桁をきれいに保存して、それを傷まないようにも加工して我々に見せてくださっています。一度ぜひこちらへ来て見られたらいかがでしょう。もう森下さんこの頃ではね、
はい、
下駄という言葉さえね、
はい、
もう子どもたちは通じないそんな下駄もう名前も知らんわという人がいるかもしれませんし、実際に家に下駄があるよという方もだんだん少なくなってきてるんじゃないかと思います。農耕で使われた竹田、そういう仕事もあったんやなということも想像できると思いますし、町がどんな風やったんか、その時の村がどんな風やったんかということも想像することができてくると思うんですけど、そういう想像を起こさせてくれる資料竹田、今月いっぱいですか。
そうですね、今月いっぱいで最終的に終わるのが6月の3日になります。
あ、3日に、それまでの間陳列されていますので、郷土資料館の展示室入り口のケースに入っています竹田、今月のアラカルトとしてご覧いただいたらいかがでしょうか。この次何か6月で皆さんに知らしておこうというふうな、はい、催しがありましたらお知らせください、はい。
まず6月なんですけれども、はい、次回アラカルトでまた一品展示をします、
はいはい、
でそれが6月5日から7月1日の間 で、
はい、
展示するものが古墳時代の末期を展示します。
大事なものが出てきます、
うん、そうですね、
はい
はい、
もっと早い時期で、はい、文化財ウォークがあるって聞きましたけど。
そうなんです、5月の20日の日曜日なんですけれども、
はい、
9時半から、
はい、
桜 FM ウォークというとことを
して、我々の放送と一緒にやっていただくやつ、
はいはい、そこで生瀬周辺の文化財を巡るということで、
珍しいね、
はい、それでウォークをするという企画があります。
5月20日、はい、これはどこへ集合ですか。
と阪急バスの生瀬駅の停留所に集合です。
あ、そうですか、はい、じゃあ宝塚からバスに乗って1駅ぐらいのところですよね、
はい、で9時半にから12時半ぐらいのウォークを考えてます。
あ、そうですか、はい、生瀬周辺を歩かれるんでしょうな、はい、申し込みとかなしにいきなり行ってもいいですか。
はい、大丈夫です。申し込みも不要ですし、参加費無料になってますので、はい、
5月20日生瀬のバス停でお集まりいただくように、文化財ウォークのお知らせでした。来月はまた改めて末期を拝見に行きたいと思います、今日は竹田のお話、森下学芸員さん、お聞きしました。森下さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。